皆さんこんにちは。 ICO コンサルティングの古山義明です。今回のテーマは BS 貸借対照表が膨らむと PL 損益計算書はますます悪化するということなんですが、前回ですね、今は PL 不況だと、損益計算書型の不況であるというふうに申し上げましたけども、まあその中においてもですね、BS 不況と同じようなことをやってしまうこの経営者の方がこれいらっしゃるわけなんですね。図を見てください。現在は PL 不況期であるにもかかわらず BS 貸借対照表を膨らませてしまうとどうなるのか、どうなるのかというのはね、もうたくさん見てきているわけです。そういう方々をですね、図がありますね。左側と右側に図があって、で左側に貸借対照表の図があるんですが、在庫、建物、構築物、土地というものがあって、で固定負債、流動負債というところには、流動負債に短期借入れ金、固定負債に長期借入れ金というものがあってですね、この貸借対照表をですね、この PL 不況期にもかかわらずですね、在庫を右側の、さらに右側の貸借対照表のように、ボーンとこう増やしてしまったりとかですね、あるいは土地、このピンクのとこですね、左の土地の部分と右の土地の部分とボーンとこう増えてしまうんですね。いや、やっぱり今土地はこれから上がるとかね、まだまだ土地があると担保になるとかね、もう本当にね、いつの時代の人やというふうにこう思うんですけれども、で結局そうするとどうなるかというと、流動負債のこう短期借入金とかですね、長期借入金とかバババッとこう増えてきてるわけですね。でこれがですね、今回のテーマ、これが膨らんだら結局損益計算書も悪化するんですよということなんですが、例えばですよ、これ在庫が増えると、在庫が増えて、でいやこれもうここに置く場所がないのでどっか場所借りましたとかいうのも出てくるしですね、で在庫が増えれば増えるほど、あれどこ行ったこれどこ行ったとかですね、探す手間も出てくるしですね、探す手間が出る上にですよ、結局なかったわとかなんか言うて、でまた注文したらあったわって出てきたりとかしてですね、何をやってるのか分かんない。で建物構築物、これが増えるとですね、損益計算書に関係するところでは固定資産税が増えてくる、土地も増えると固定資産税が増えてくると。でさらに右側ですね、短期借入金とか長期借入金、これが増えると、当然ながら、金利の支払い利息が増えてくるということなんですが、ここで今回のキーワードとして、固定資産税と支払い利息という項目が、この図の中でもいくつかちょこちょこ出てきますので、ご説明をしておきたいなというふうに思います。今回のキーワードのところを、ご覧ください。固定資産税ですが、土地や建物を取得すると取得時に不動産取得税が発生します。加えて年に一度固定資産税が発生することになりますと。この固定資産税は各地域における固定資産税評価額をもとに税率をかけて算出されていきます。不動産取得税や固定資産税は租税効果という勘定科目として固定費、販売費および一般管理費の中に含まれていきます。つまりですね、土地とか建物が増えると固定資産が増えるだけではなくって、固定費も上がって損益分岐点となる売上高を悪化させてしまう要因となるわけですね。でさらに、支払い利息が増えると、借入金が増えると支払い利息が増えますねというのが先ほど申し上げたことですが、支払い利息というものは銀行に支払う金利なんですね。で金利が下がっている昨今とはいうもののですね、マイナス金利はなんやかんやとは言いますけども、何のリターンもないコストであることに違いはないわけですね。でこの支払い利息というものは損益計算書における営業外費用というところに含まれていきます。なので営業利益には影響しませんが、経常利益を小さくしてしまうということになって、損益計算書を悪化させる要因ということになっていくわけですね。もう一度こう図に戻っていただきたいんですが、左と右に 2つに分けて貸借対照表を面積で表したものがありますが、まあ、右側見ていただいてバババッとこれは土地とか建物とか増えた部分ですね。なのでまあ左側の土地建物在庫が増えた、まあ、固定費が増えて営業利益が悪化すると赤字で書いてます。で右側支払い時速が増えたということによって営業外費用が増えて経常利益が悪化するというふうに赤字で書いてます。そして、その下の四角でくくっているところですね、貸借対照表バランスシートが膨らむと固定費や営業外費用が増えて、営業利益や経常利益をますます悪化させることになるというふうに書いております。なのでこの PL 不況期に、まあ、それだけでも、その PL だけでも損益分岐点を、下げていくということは難しいのにですね、その中でまださらに BS 貸借対照表を膨らませてしまうとますます損益分岐点を下げることが、苦しくなってくるということなんですね。そのことをよくよくご理解いただきたいなというふうに思っております。古山義明でした。